今日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、この番組生放送で金曜日の夕方5時からお届けしているんですけれども、昨日木曜日は大寒だったんですが、皆さん寒いですね。あの雪、朝起きたら雪積もってますし、さあ出勤しようかな、出かけようかなって思って、外を、見ますと雪、ここは京都かなって思うぐらい雪降ってましたね、佐久間さん。
そうですね、いや驚きました。
まだご紹介はしてないんですけれども、佐久間さんは、大学は京都でしたね。
そうですね、もうずいぶん前ですけど、はい、
40年ぐらい前。お住まいは東京。
いや、もう東京から長らく東京で、5年近く前に、はい、あの会社も家も京都に全部移しちゃいました。
そうですか。この京都の冬いかがですか。今年寒いですね。
寒いです。5回目の冬なんですが、はい、一番寒い。
いや、あのこれは日本列島全体がこう冷えてるっていう、そんな感じですね、うん、さあ皆さんご紹介しましょう、今回は誰にでも起こる冤罪に注目したいと思います。コメンテーターは株式会社牧野出版代表取締役佐久間健一さんです。ご紹介が遅れました、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、佐久間さんも3回目のご登場になります。
そうですね、本当にありがとうございます、はい、お声掛けいただきまして。
前回は文春法、週刊文春がいろんなこの政治の、まあ、特ダネというか、そんなことあるんだということを、記事として取り上げて、いろいろこう政治の問題に国会で取り上げられたりということもあったかなという時期に、文春法のその取材、記事にするってどういうことなんだということを、まあ専門家の立場で解説願ったというわけなんですが、さあ今回はこの牧野出版から年末、もう本当に暮れも押し詰まった頃に本を出版されました。
そうですね、
ちょっとこの画面をご覧の方には、はい、ご覧いただきましょう、
はい、
ちょっとご紹介ください。
そうですね、タイトルは冤罪と戦うというタイトルで、著者は岐阜の前美濃加茂市長の藤井博人さんです。まあ、実際年末というか、まあ、大体はもう年明けっていう感じで書店に並んだと思うんですが。
そうですか。
まあ、
この出版日を見ると12月28
日とかな
ってましたね、はい、書店に並んだのは年明け。
そうですね、はい、美濃加茂市周辺では年末に何とか並べたんですけども、他の書店さん大体年明け初にで並んだんじゃないかと思います。
あ、そうですか、はい、私、岐阜市生まれなんですが。
そうなんですか、はい、
美濃加茂市ってどこだったかなっていう感じなんですが、美濃加茂市ってあるんですか。
あります。ですからこれは新しい市ですよね。昔は美濃加茂市ではなかったんじゃないかな。
あ、そうですか、はい、
で、まあ、藤井博人さんっていうのは2013年の6月ですか、今から8年半前ぐらいに美濃加茂市の市長選に当選しまして、
若くして、
はい、当時全国最年少市長、
28歳でしたっけ。
そうですね、はいはい、それで、まあ、結構全国的に話題になった方なんですよ。
はい、知りませんでした。
ね、
ね。
いやいや、でもその藤井さんがですね、ここから注目なんですが、当時、まあ、全国最年少市長ということで話題になったんですが、
はい、
まあ、実はその翌年に贈収賄事件で逮捕される、そういう事件が発生するんです。
はい、
で藤井さんは当時そんな事件は私自分には身に覚えのないという形で、まあ、否認していて、で捕まって、まあ、一審は無罪という形で、まあ、彼の主張が認められたんですが、当然検察は控訴して、まあ、二審では逆転有罪になってしまったと。
逆転無罪というのはこうニュースなどでよく見て、
はいは
い、あこういうことあるよね、と、やっぱりちゃんといろいろ真実というのを皆さん、はい、こういろいろ裁判で、審査っていうか、うん、してくれはるんやなっていうのが一般のイメージですよね、逆転有罪ってあるんですね。
ありますね。これはね、まあ、司法制度に関わってくるんですけれども、一審で無罪になって検察が控訴した場合7割以上は有罪になるんですよ。
この本にもそのようなことが書かれてましたよね、
はいはい、そうなんです。
それってどうなんですかというところなんですが、はい、はい、この、 藤井さんのその、件についてもう少し、
そうですね、
なぜこの本を出版するに至ったかというところを、はい
は
い、
で当時から私も、まあ、この事件って不思議な事件だなというふうには思ってました、はい、というのはそこの贈収賄、まあ、藤井さんから言えば収賄になりますけど、贈賄をしている人間っていう証言があるんですけどね、その贈賄を証言した人間っていうのが地元では4億円の、
まあ、詐欺を働いたと、
はい、融資詐欺ですね、はい、働いた人物なんですよ、
はい、
その人
それは事実、
事実です、はいはい、その4億円の融資詐欺を働いた男の証言しかないんですよ。
というのは証拠というのが、
そうですね、はい、証拠というか証言ですね、
はい、
まあ、証拠と言っていいでしょう。というのは不思議なのは、贈収賄って分かると思うんですけど、お金を渡した人ともらった人しかいないわけですよ。
そうですね、
その2人、
あ、そっかそっか、
でそこに証人がいればですよ、第三者の人がいれば
その現場にいましたという、
そう、は
い、
で実はそこの現場にいた人はそういうやり取りしてないっていうふうに言ってるんですよ、
はい、
だけどその4億円の融資詐欺した、まあ、通称地元で結構知られている詐欺師がですね、いや私は藤井さんに渡したって言ってるというそれだけなんですよね、
はい、
証拠としてなっているのは。で非常に不可解な事件 でそれでその4億円の融資詐欺の件は件で、まあ、いわゆるこう起訴されてですね、審議されてるんですが、4億円についてはですね、そのうち4000万円分でしか裁判になってないという、はい、またそれも不思議なわけですよ。
それにもその金額にも大きな理由があるんですよね。
あります。で、まあ、結局検察が控訴して2審では先ほど言ったように逆転有罪になってしまいまして、で結局上告して最高裁でも上告棄却で2017年に、まあ、有罪が確定してしまって、藤井さんは、まあ、辞職、当時市長を辞職したと。で今でも、まあ、再審請求をしていたりして、去年の11月の末ぐらいにも、まあ、結構そのことがニュースになって、ネットニュースなんかでも藤井さんのそういったことは出たと思います。で藤井さん自身はやはり美濃加茂市っていうところの思い入れも強いですし、もう一度市長選に出たいということがあって、実はあさって日曜日なんですが市長選なんですよね。
あ、そうなんですか。
そうなんです。先週の日曜日に告示されて、公示されて、それで今度の日曜日が選挙というようなことなんです。
ちなみに藤井さんはその立候補する権利っていうのは
あります。あります。それは
あるんですか。
はい、あります。
これはすごいことですね。
すごいです。
で楽しみですね、
はい、で藤井さん自身はですね、
はい、
当時も地元の人たちの支持はすごい強い人だったんですよ。やっぱりやることをやってると。それでその藤井さんの後を継いだ今現市長がいるんですが、藤井さんがまた復帰してくれる間に私はつなぎでやるって言ってたんですが、やはり
確か 副市長かどなたかですね。
その通りです、
はい、
だけどやっぱり市長になってみたらやりたいことも出てきたので
そして意外となってみたらいいやんっていう、
そうです
市長、
そう、
これどうしたらいいでしょうかとか言われて、なかなか気分がいいと。
そうなんです、はい、ですから現市長と藤井さんの、まあ、戦い、
それはなかなか皮肉すぎるという戦いですよね。 そうなんです、それ良くないですね。
で私もその事件のことはちょっと先ほど言ったように不思議な事件だなと思っていたところに、まあ、藤井さんがネットにですね、
はい、
ノートっていうスタイルでずっと発表してたんですよね。その自分がどういう取り調べを受けた、
はい、
まあ、その事実、
それは時々刻々とアップされてたんです
か。時々、まあ、刻々とっていうか、まあ、何回かに分けて集中的に、
はい、
でそれを私の知り合いのジャーナリストから、藤井さんがこういうものを書いてるから興味がないかって言われて、で読ませていただいたら、なかなか、まあ、やはり当事者しか知り得ない、そんな取り調べがやっぱりあったのかとか、こういうやり取りがあったのかとか、まあ、裁判でのいろいろなやり取りも聞くと、どうもこれは相当怪しい裁判というかですね、というふうに感じ ましたね。ですからじゃあそれをきちんとまとめて本にしたらどうかという形で、まあ、ほとんど緊急出版みたいな形だったんですが、冤罪と戦うタイトルで出させていただきました。
ああそうですか、まあ、そういう、 こう伝え聞いて実際に、はい、その藤井さんが書かれた文章を見て、これはやっぱり皆さんに知ってこういうことがあるんだということを一人でも多くの方に知っていただきたいと、
そうですね、
そういう理由ですね。
まさにその通りで、
そうなんですか、これを拝見しますと、
はい、
最初いやもう冤罪かと思って、なんか重たい本だろうなと思ったんですが、まさかというようなことがどんどんどんどん起きて、あたかも本当に映画を見るように小説を読むように、
そうなんです、
この方が事実を、書かれたっていうことよりは、そういういろんな驚き、まさかこんなことあるわけないよなということの連続ですよね。連続ですね。
いやそこがね、やはり皆さん冤罪っていうとすごい大事件、まあ、大きな
ありますよね、昔から有名な、
はい、それこそまあ殺人事件みたいなことで言えばね、
はい、
そういうすごい大事件、凶悪事件の中で冤罪と起きると思ってるんですけれども、そうじゃなくて
そこです、この金額がまず金額の大小で罪を図るべきではないと思うんですが、はい、しかしながら10万、20万
です。そうです、
を受け取った受け取ってないという話ですよね。
そう
で、この、国会で議論されるような、衆議院議員とか参議院議員の方も、はい、やっぱり似たような収賄とか、それからいろんなことが、似たようなことがいっぱいあるんですが、その金額はそんなんじゃないですよね。
そうなんです。ですからここがね、一つ事件になるかならないかってポイントなんですけれども、
はい、
例えば、まあ、刑事事件ということで言えば、例えば事件が起きました、そうするとそれは、まあ、警察なりがその容疑者を逮捕して、でその容疑者は裁判にかけられて有罪か無罪かが決まるというのが、まあ、日本の司法のシステムですよね。そうするとその事件でその、まあ、裁判にかける、いわゆる控訴する控訴権、控訴する権利っていうのが、起訴する権利、控訴権っていうのが、日本の場合検察官が独占してるんですよ。検察が独占してる。だから検察が起訴するって言えば起訴するし、いやこれは起訴しません、事件にしませんってなると起訴されない。ですから起訴猶予とかよくありますよね。
はい、藤井さんの書かれた、文章は、事実を拝見しますと、はい、本当におかしいなと思うことが、時々刻々と起こるというか、本当に呆れる、まさか本当っていうようなことばっかりなので、ちょっと順を追ってどのあたりがおかしいのかっていう話を、はい、ちょっと振り返る形で、
はい、
まあ時系列順にすればいいかなと思うんですが、結構一度じゃあ休憩します。佐久間さん、この本拝見しまして、
はい、
さあ、日本で一番若い、美濃加茂市長になりました、
はいはい、
という翌年に、もう訳も分からず、
そうです、
何なんですかっていう感じで逮捕されたんですよね。
そうです。
だからこれがまず、
びっくり、
怖いことですよね。怖いことです。
だから本人が、まあ、変な話ね、本人にある種 身に覚えのあることとか、
はい、
常に傷があることであればってなるけど、
はい、
そう、でもそうじゃなくて本当にもう 何も分からず逮捕されて、それで警察に連れて行かれたらお前はもらってるだろうというような、
それと最初はなぜ逮捕されたかという理由も言ってくれなかったっていう、
つまり任意でですからね、こう
任意同行を求められたと、
はい、そうなんです。
でその任意同行は断ってもいいものとか、いろんなこうその法律上のルール
ありますよね、
に対する説明もなかった、
ない、
はい、
ですから本来であればね、その説明があって、藤井さんもそういう立場にいれば、もうすぐ弁護士に連絡してっていう形にすればよかったんですけど、まあ、藤井さん、やはり非常にこう、まあ、 ある種イノセントな方なので、警察はちゃんと話をすれば分かってくれる、司法というのはね正義の味方なんだっていうふうに彼は思ってたわけですよ。そしたらどうも違うと、
あれ
もうなんか事件が自分の知らないところで作られている、
はい、
でそれは違うと言ってもお前は何をこう嘘言ってるんだと、で脅かされるわけですよね。まあ、当時のこういろいろ取り調べの中で、美濃加茂氏、お前がちゃんと話さなければ認めなければ美濃加茂氏を焼け野原にしてやるとか言われちゃうわけですよね。そうするとそういう密室の中でそういう怖いこと言われれば、全くこうパニックじゃないけど、何が今自分の身に降りかかってるかっていうのが理解できなくなりますよね。
まずこの問題点があるなと感じた最初のことでいうと、その、警察で取り調べを理由もなく、
はい、
理由も分からず、はい、本人にとったら分からず取り調べを刑事さん2人からされて、その取り調べの仕方が今おっしゃったようになかなか、ひどい言葉を使って、うん、でまあ、本当に脅すという形で実際に取り調べられたという、
そうですね、
ことなんですよね、はい、
だからここが非常に問題なのは、当初警察はですよ、本当に彼が贈賄収賄、まあ、彼の立場言えば収賄ですけれども、はい、贈収賄事件があったと思ってたかもしれないんです。つまりここがね非常に分かりにくいんですけど、ある証人がいる、さっき言った詐欺師の、その証人の証言でこれは贈収賄事件に違いないというふうに、まあ、思ってですね、藤井さんを責めて自白させようというふうに、まあ、なったんじゃないかというふうには推測されますよね。だけどそのいろいろその証人になったその、まあ、詐欺師の言っていることとか調べていくとだんだん怪しいわけですよ。
あれですね、今お話伺ってますと、やっぱり世の中にはもう日々こうニュースで伝わるように、大なり小なりいろんなそういう贈収賄という、はい、そういう出来事が、
はい、
市であったり、この国の規模であったりという、そういうことでやっぱり世の中が動いているっていうことが感じられますよね。
感じられますね。それはすごく大きいところで、はい、ですからこの事件がどうして起きたかっていうのは、まあ、これは推測でしかないんですけれども、先ほど、まあ、10万20万で事件になるのかとかいう話がありましたけども、ここなんです。全国最年少市長がですよ、非常に少ない額でも贈収賄事件に関わってたらニュースになりますよね。まず全国最年少市長という形で話題になってた人、実はその人物が、まあ、少額であっても贈収賄事件に関わってたというだけですごい事件になるとというところで、でもその事件になるって言った証言した人間はですね、4億円の、まあ、融資詐欺が働いてた男なわけですよ、
はい、だからその証言が信憑性があるものかどうかというところが非常に問題なんですが、
はい、
そうすると佐久間さんがおっしゃるのは、その警察官も最初はその全国最年少で当選した、藤井さんという美濃加茂市長が贈収賄に本当に関わったのではないかという疑いのを持っ最初から捏造しようと思ってやったんじゃなくて、
ないです、ね、
やっぱりそれもやっぱり警察官の立派な仕事ですよね。
そ
うです、はい、やっぱり疑いのある方をどう真実を取り調べで導き出すかというのがやっぱり仕事ですから、はい、難しいですね。
難しいですから、これはですね、
はい、
その唯一証言者の証言に騙されたというのが正しいと思うんですよ、
はい、
で警察も騙され、検察も騙され、だから検察は起訴したわけですよね。
さあ、このあれですよね、この本を拝見しますと、読むと、
はい、
システムがよくわかるっていうか、はい、留置場に、これは留置場は、これはなんていうんですか、泊まるの、
まあ、要は最初に逮捕された、それは留置場っていうのは警察署内にあるところですよね。
そうですね、はいはい、でそこでその Y 刑事と A 刑事か忘れましたけど、
はい、
2人のひどい取り調べを受け、うん、そして次は地方検察庁に行くんですよね、
は
はい、そして検察庁ってやっぱり真実を、見てくれるんだろうなというのが、まあ、勝手なイメージなんですが、
いやもうそれは藤井さんもそう思ってたから、
はい、
まあ、検察は立派な、ね、司法試験を受け、ね、ちゃんと受かった、まあ、もう優秀な方たちの集まりなんだから、自分が正しいことを言えばその正しさを認めてくれるだろうと思って行ったら、もう全然違って、もうお前はやってるだろうという前提でしか受け付けてもらえなかったということですね。
あの、最初に言うのを忘れてましたけど、
はい、
あの藤井さんのお父様が警察官なんですね、
はい、そうなんです、
これがなんと、まあ、藤井さんにとってはやっぱり警察官を、うん、最初この人たちはあのそんなあのこう嘘を導き出すような取り調べはしないはずだと思ったのは、まあ、やっぱりこう誇るべきお父様をあのその職業を見てるから、当然そう思ってもおかしくないです
ね。おかしくないと思いますね。だから非常にそういう革新的なね、あの政治的立ち位置もそんな革新的な人じゃないですね、ですし、非常にそういう、まあ、警察であるとか検察であるとかそういう司法制度に対しての信頼を置いてた人なんですよ。だからちゃんと正しいことを言えばその正しさを認めてくれる正義がそこにあるというふうに彼は思ってたんですよね。
はい、そしてですね、その検察庁での取り調べで、
はい、
これ嘘っていう、それはドラマにでもなりそうな S 検事と言われる方、ちょっと説明していただけますか。
はい、まあ、ですから
何があったか、
まあ、見立てで言えばですね、彼自身はその自分の正義を認めたい、あの認められると思っているんですが、まあ、向こうから来ているのはもう前提でね、君は、まあ、あなたはお金をもらってるし、で渡したってやつもいるんだと、だから そこをなぜ認めないんだっていう形 で、まあ、先ほど言ったように、まあ、脅しすかしじゃないですけれども、まあ、彼の政治的な生命もね、まあ、奪うようなそういう追い詰め方をするわけですよ。
そのびっくりしたのが、その、まあ、警察署でそういう取り調べはこう大なり小なりあるのではないかなって思ったりもするんですが、はい、あの検察庁でそういう理不尽な取り調べってあるんですか。
まあ、理不尽かどうかは別として、あのきちっと検察、先ほど言ったようにね、あの国家訴追主義って言って検察が全ての控訴権を独占しているわけですよ。起訴するかしないか検察しかできないんです。
ということはその人があの、まあ、罪罪人になるかどうかというのは検察庁が控訴するかしないか、
ま、
訴追するかしないか でもう全てが決まると。
そうなんです。
不起訴になったというのは全部検察庁の判断。
そうです。それは、まあ、控訴弁義主義って言って、
はい、
起訴するかしないかっていうのはもう検察が決めているので、だ検察の、まあ、胸先三寸ですから、よくあの、まあ、今ドラマから映画にもなってる 99.9 っていうのはありますよね。つまり検察が控訴したものの有罪率って 99.9% だって。
ひどいですよね。
でなぜそうなのかっていうと、
有罪率高すぎますよね。
それはなぜかといったら有罪にできるものしか控訴しないんですよ。
ああ、そういう、
ここが ポイントなんですよ。
はい、
だからこれは絶対有罪にできる。
あ、そういうことですか。
そうです。だって
失敗は嫌なんですか、
うん、だから控訴弁義主義ですから、はい、勝てないと思う裁判は控訴しないです。
あ、有罪率 99.99% まるでこう除菌のあれみたいですけど、はい、それがあのすごくひどいことだなと思ったん、前は思ってたんですが、そういうわけでもないということですね。
つまり勝てるものしか彼らは控訴しないんです。
そういうことなんですね。
これはうまくいかない、はい、負けそうだなと思うと控訴しないんです。
お
ー、だから
有罪率が高いと。
ですから逆に言うとね、控訴したものが一審で無罪になったら大変なことなんですよ、
はい、
だって 100% 勝てると思って控訴してるのに、ね、それが一審で無罪になったらこれはもう検察の メンツに関わる問題になるわけですよ。
ただ裁判って一体何なんですかっていうことを、その根本的なことを考えると、はい、その 99.99% の時点で、
はい、
あのその裁判するとかしないとかっていうふうにしちゃうと、 疑わしきは罰せずじゃなくて、疑わしきは全然裁判にもかけられないということになるんですか。
まあ、それは先ほど言ったようにね、裁判になるか、刑事事件でですよ、裁判になるかならないかっていうのは検察が全てに独占しているので、
はい、
だからこれを、ね、ちゃんと控訴してほしいって言っても検察が控訴しないってなれば、それはもう裁判それは起きない、起こせないわけですよね。
はい、そうするとこの事件から、感じる、この日本の司法制度の問題の一つに、うん、その検察が、
はい、
その、控訴権、
はい、
を握っているという、はい、
独占している、
独占しているっていうところが問題なのではないかなというところ、はい、
ありますね、
はい、それからこの藤井さんが一審で無罪、
はい、
無罪判決、
無罪判決、
はい、そして検察が控訴、
控訴しました。いや、当然先ほど言ったようにもう無罪であってはいけないわけですよ検察の立場から
許せんというところですか
そうです、
はい、そしてもう本当に必要だなっていう感じですよね、う
ん、ですからここがね、この本読んでいただくと分かると思うんですけど、どうしてその裁判で二審が逆転有罪になるのか私もよく分からないですよ、不思議なんですよ。こんなに山な証拠で逆転有罪ですか、
まあ、聞いてらっしゃる方はよく分からないなと思って聞いておられるかもしれませんが、ぜひこの冤罪と戦うという本を読んでいただくと、はい、その一審で無罪になった藤井博人さん、そして二審でなぜか逆転有罪、はい、逆転無罪というのはよくニュースで見ますが、逆転有罪になったと、
はい
はい、
だから不思議な、ですからね、この有罪でいうと、まあ、2000年以降も、まあ、有名なのでいうと、例えば2009年に厚生労働省の村木厚子さんという官僚が、
はい、
まあ、こう逮捕されるというのはありましたけど、はい、あれはもう完全に逮捕された、まあ、事件というのが大阪の特捜部ですよね、大阪地検特捜部が動いてて、でその主任検事が証拠を捏造してたっていうのが、まあ、発覚した、つまり事件があれも作られた事件だったんですよね。でその主任検察官が証拠を捏造、まあ、隠匿してたことをですね、副部長も特捜の部長も両方知ってたんですよ。それを隠した、だから3人逮捕されましたよね、あの事件が。
あ、検察庁の方が、
はい、検察官と検察の副部長と特捜部長両方3人、だからあれは大事件、そうですよ、あれはだから大事件だったわけですよ。
ありえないですね。
要するに控訴する控訴
権
が証拠を作っちゃったら、それもうどうしようも防ぎようがないですよね。
本当ですよね。だけどこの藤井さんの場合も ある意味
そうです、
ちっちゃい、金額的にはちっちゃい事件だけど、そういうことがあった可能性が大であるという、
ね、
そういうことですよね、はい。現在藤井さんはどんなふうにされてるんでしょうか。
そうですね、
市長選、
市長選です。この間の日曜日に公示されまして、実はあさっての日曜日が選挙です。
そうですか。これは結果、皆さんがどうこう判断されるかというのは、はい、非常にこう興味深いですよね。
そうですね、
はい。そしてこの本を通じて、もう時間が30秒しかないので、はい、佐久間さんは皆さんに何を知ってほしいな、伝えたいなって思われますか。
そうですね、やはりね、私たちのその安全とか安心を守っている司法警察、またはその検察や司法裁判ってありますが、もう少し皆さんその制度について関心を持ってほしいんですよね。
そうですね、
ですからそれはいずれ我が身っていうことも 100% ないとは限らないので、やはりその制度をきちっと知ることで、
我が身を知ることが大切、
はい、そういうことです、はい。